ロンドン発英語よもやま話。
こんにちは、通訳者の平松理恵です。今回は特別ゲストとして臨床心理士の初田さんをお迎えしています。
こんにちは、はじめまして、臨床心理士の初田美希子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回初田さんにお越しいただいたのは、初田さんって帰国子女さんなんですよね。
そうそう、そうです。
それで英語との関係を伺いたいと思ったんですけど、自己紹介からお願いしてもいいですか？
はい、帰国子女って言っても最近はみんな知ってますけど、本当に初期の帰国子女で、70年代のアメリカ、ニューヨークに暮らしていた、3年間だけなんですが、幼少期、幼稚園から小学校2年生まで、現地校と土曜日の日本語学校に行ってた体験がある、帰国子女です。それ以降はですね、全然日本の名古屋で育っています。
同郷なんですよね。
あ、そっか。そうなんですね。
そうなんですよ。あ、私言ってなかったですっけ。
うん、知らない知らない。
私、名古屋生まれの名古屋育ちなんですよ。
マジですか。その当時ですから、本当に戻った時は大変で、金髪がやってくるとか、日本語が一言もできないんだってとか、本当にアメリカとか飛行機に乗ったことない時代じゃないですか。
そうですね。
行ったのも実はみんなに分かりやすく言うためによく言うんですけど、成田空港が出来上がってない時に飛んでるんですね。だから、JAL のお姉さんも子供が乗るとかが結構初めてで、すっごい親切にしてくれたし、しかも、操縦室にも入れてもらったんだよ。すごくないですか？
すごいです。超特別待遇ですね。珍しかったですね、お子さん。
そう、だからどういうふうな症状というか出るかっていうのも、多分、スチュワーデスさんもドキドキで、私結構身が弱くって、気圧弱かったらキーンってなって本当に痛くて、あの時も、席に座らなくてよくて、下で毛布引いてもらって、いいよ、寝て、とか、JALのグッズはもらい放題、みたいな。
同じ立場の子が聞いたら、っていうか、その親が聞いたらどう思うんでしょうね。
本当そうでしたね。だから子供が一緒にすれ違うってことが少なかったですよね。うん。そうであっても、アメリカに行った時はもう日本人は10年住んでる子とかいました。アメリカ育ち、生まれとかもいましたからね。まあ、世の中にはいつの時代でも先駆者がいて、その子たちに従ってた、こういうふうにやるんだとか、周りにどうしてもその時代から日本人が住むとこに日本人は住むので、
駐在さんだったってことですかね。ご両親。
そうです。そうです。うちはメーカーの父なんですけど、そういう早くから行ってる人たちはみんなこう外務省だったり、商社だったりし、銀行、それぐらいしかいなかった時代ですね。みんな東京に帰る子たちばっかり。
あ、そうなんですか。
そうなんです。前置きが長くなりましたが、なので、名古屋に戻る子がいなくって、名古屋に帰ってから大変、適用の問題が。
小学校ですしね。
そうそう、そうです。
ちょっと地元の話になるんですけど、その頃っていうのは、南山国際もなかったっていうこと。
あ、なかった、なかった。
ないですよね。
そもそも帰国子女っていう定義ができたのは、私が帰ってからその2、3年後ですもん。まだなかったんです、定義が。定義、未だにはっきりしてませんけど、あれって受験選考ありきで、その帰ってきてから10年以内に受験できる子が帰国子女枠で受験できたんですね。だから私は8歳で帰ってるので、ギリギリ大学受験が帰国子女枠で入れるか入れないかっていうとこなので、もうそんなこと考えるより勉強しろって親だったので、はい。そういうことも考えずに。当然そんな帰国子女枠なんていう世界はなかったですね。だから当然その時代に行ってる子は、当たり前のように完璧で日本語で戻るってことが必須条件でした。
帰国子女枠っていうのは、南山とかだけじゃなくて、 ジョージとか、そういういろんな、うん、今、たくさん帰国子女枠を持ってる大学がありますよね、うん。ないところのが少ないぐらいっていうか、
うん、
そういう枠のことですよね。そうですよね。イギリスに住んでいると言われている、実際会ったことないんですけど、ほら、髪の毛がふわふわのね、音楽家の方がいらっしゃるじゃないですか。クラシックの。の奥様が多分そうですよね。
ああ、はいはいはい。名前出ないけど、バイオリニスト。
そうです。あの方の奥様が東大の帰国子女枠。
ああ、そうかそうかそうか。そうかそうか。若いからね。
ね。そうかなって。うちの子供がもしかしたら日本に帰らなければいけないというか、こう、うちの父の具合が悪かったので、イギリスに来て安定した後ですよ。う
ん、はい。
帰ろうかなということを検討したことが実はあるんですけど、その時にいろいろ調べましたね。その、何?帰国子女枠については。そしたら大学によってやっぱり、初田さんおっしゃる通り違うんですよね。
うん。
変わるし、何年とか。定義がね、随分。なので、それに、確かに振り回されるぐらいだったら、ちゃんとやっといて、うん、もし、その枠で行けそうで、そういうところに行きたいと思うんだったら、選択肢があるぐらいにしときなさいって言うでしょうね、親だったら。
うん。
正しかったと思います。
うん。
でも、初田さんって、中国語もお話になるんですよね。
そうなんです。これは本当に外国語として19歳から大学の専攻で学び始めたので、実は英語のアンチテーゼだったんですね。私は中国語を学び始めたのは。
ちょっと
嫌だったんです。
あ、嫌だった。その英語との関係とどういう経緯でそれがアンチテーゼになるのかとか、ちょっと外国語学習についてとか、すごく大きな今、これ、トピックですとかありますけども。
そうですね。そう。長すぎて外国語に関しては。まず、英語に関してはですね、好きです。とても本能的に好きです。なぜかって考えて、さっき、リエさんと事前の打ち合わせをちらっとさせていただいたんですけど、5歳から、当たり前のように何も ABC も知らないでボンってキンダガーデンに入れられるので、当たり前ですけど、それが英語というよりは、そこに必要のあるものなんですよね。こう、わからなければわからないで過ごしていくし、つまり生活に必需品だったから、この外国語っていう価値観が多分、幼少期にやってる子っていうのはないんですよ。勝手に大人が外国語と思ってるだけで、必要な言語なんですね。英語だろうが日本語だろうが。なので、英語が好きとかじゃないんですよ。そこのキンダーガーデンが好きだから、当然学ぶみたいな感じで、うん、家で喋ってる言葉と違うだけで、それが英語なのか中国語なのかよくわからないけど、とにかくそこで通用するものがそれだから、だんだん耳で覚えていくっていう形だったと思うんですよね。で、特に私は第二子なので、母や父は兄の教育の方が、小学校2年生に入れられた兄の方が必死に教えて、例えば家庭教師に連れてったりしてたので、私は放置なんですよ。ありがたかったことに。だから。
幼稚園だし、まだ、みたいな。
そう。もうそうじゃないですか。親も第二子で大体こう力が抜けると思うんですけど、
はあはあ、
特別に母からこれがアップル、バナナなんて教えてもらったことはなく、全く1年かかったんですよね。耳から入っていったんです。全くこの日本との対話っていうのは知らず知らずに、I like it が言えるようになって、I wanna do that。って言えるようになってとか、とか、だって言えるようになった。だから、その、日本語対応と覚えてったことがなかったので、2年生の時に日本に帰ってきた時に、日本語対応、この英語はこの日本語だって紐付きを日本に帰ってからし始めるわけです。だって、英語訳をする必要は全く
ないですよね。
そう。だからこれが対応してる、ない。例えば変な言い方ですけど、コッ クローチって実はアメリカで習っていて、それがゴキブリだってことをずっと知ってたわけですよ。必要ないじゃないですか。
そりゃそうですよ。
なんて言うのって言われたとき、ここコックローチを見たときに、コックローチって言ったときに、あ、日本の友達がゴキブリって言ったから、おお、それゴキブリなんだっていうことがやっと分かっていくっていう方に、最初、なんですかね、全くそういうふうに入っていくので、そこを英語で言うこと、日本語で英語で言うことに対してすごいってみんなが言うじゃないですか。
あ、そうですね。そうでしょうね。なんか、あ、そうって言ったよ、今、みたいな感じですよね。
それが大嫌いだったんですよ。
ああ。
だって別に何もスペシャルじゃないじゃないですか。子供にとっては。
そう
です。たまたま親が言っただけで、そこで、ただ会話をするためにツールとして使ってたものは、
うん。
二つ知ってるのだったらすごいかもしれないけど、一つコックローチしか知らないわけで、買った一方のゴキブリは知らないわけですよ。何もすごいことじゃない。あなたたちも言ったら分かるよっていうことを言うと、またこれが、またすごいバッシングになるわけですよね。
そうだ。その時代の帰国子女って言ったら、
もうバッシングなんですよ。
うん。どうでした？先生からも結構こう無言であったんじゃないんですか？
ありますあります。うん。
ですよね。
中学校はないな。そう、小学校の時は、その文化差、その、があまりにも目立つ子だったので、習得が悪いので、日本文化は。異様に浮くわけですね、クラスに。公立の学校だと。
うん、
それで、母は何回も呼び出しを食らってました。
呼び出しなんですか？お叱りを受けるような感じなんですか？極端な話。注意されるんですか？
面白い話なんですけど、母が何が悪いんですか？うちの子はって聞くと、何が悪いわけでもないんです。ただ、あの子が行動するとみんながついてっちゃうので困るんです。
なんで？それいいんじゃないの？あ、先生が、先生についてきてもらわないと困るから。
80年代の日本はそうですね。はい。どうだろう。例えば、go to bathroom って英語でよく言うと思うんですけど、多分、幼少期にね、go to bathroom しますよね。
そうですね。
うん。日本も出てけって言われるわけです。本当に出てくるわけです、私は。そこに立ってうつむくっていう行為を知らないやつ。これが日本文化なわけですよね。立ってうつむく。
あ、
立ってうつむくんですよ、みんな日本人は。だからさ、当然、go to bathroom って言われた感覚で出てけたから、文化はそこに入ってるので、出てったら怒られるわけですよ。そして私は、どうして出てけって言ったのに出てったんですよっていうわけじゃないですか。
ああ、そっち。
うん。日本人は、それは反抗になっちゃうんですよね。No, I follow you ですよね。
そうですね。あ、そういうフォローなんですね。うん、みんながついてきちゃう。子供たちが、かつさにくっついてトイレに行くのかと思った。そうじゃない。
それも行きます。面白いってなるから、私は単純に本当に面白くてやってるわけじゃなくて。
真面目に言われた
ら。そうそうそう。真面目に。でもなんか面白いよ。なんか、ミキちゃん面白いよって言って、こう、ついてきちゃう、ね。で、その後の顛末が、どうして、なんで出てたんだって怒られるわけじゃないですか。
そうですね。
で、なんで怒ってるのかもわからないわけですよ。
その頃の名古屋は余計にそうじゃないですかね。
多分そうだと思います。だってそこがもう、ちんぷんかんぷんでしたね。何もかもが。
そう。だって行けって言ったから行ったのにですよね。
うん。これを両方教えてる親がいたとしたら、厳しいな。つまり私は、心理士で、帰国子女支援をしているんですけど、
その、
海外、そうです。海外の生活で、この二つの文化を同時に教えていくっていうのが、本当に果たして正しいのかっていうのを私はすごく疑問に思っていまして、壊れてしまいますよね。二つの、こう、暗黙の了解の日本。協調性の文化の日本と、その、個人主義で自分の主張したことと言われたことに、その、堂々と意見を持って答えるっていう文化のアメリカと、もっと違う国もいっぱいあるとは思うんですけど、それぞれの文化によってそれぞれの価値観があって、それを幼少期、特に8歳、10歳までは、その文化を学んでいくっていうのが子供のタスクだと思うんですよ。
はい、
でそれをダブルであるんだよっていうのを。
しかも帰りがね、大きいからね、近いならともかく。
そう、どっちのアイデンティティかって揺れちゃうのも、その二つを 同時に覚えなきゃいけないっていうのが、果たして全員の子ができるのかっていうのに警鐘を鳴らしたいと思っていまして、もちろんできる子もいます。だけど、できない子も世の中にはいるんですよ。そうすると、精神が破綻していってしまうので、こんなに親が外に行ったからって、同時に同じ文化を教えなきゃいけなくはなくないっていうふうなのを、もっと堂々と、この国の文化だけでいいぐらいに、割り切れをつけ、だってそこに住んでるんですからね。その文化でいいはずなわけです、子供たちは。
その場合、私が素人なので、ちょっと、初歩的な質問をさせていただきたいんですけど、駐在さんだと何年か後には日本に帰ってくるっていう大前提があると思うんですけど、で、教育システムもまた日本の中に入り直すのが前提ですよね。といった場合には、勝田さんは今のお話のに沿っていくと、例えば行き先がアメリカだったとしますよね。そうすると、そのお子さんには日本文化だけを教えようとするべきっていうことなのか、それともアメリカ文化で押し通すっていうか、日本に帰ってきてからはどうなんですか、こう、そのお子さん帰ってからはこう守る感じになるんですか、こう、どうなんだろう、親とかでは。
なんか直球のいい質問だと思うんですね。私、あと何でもありだと思ってるんです。べき論は絶対ないと思っていて、でも、親が責任を取ってほしいと思ってるんです。つまり、そこまで考えて、決めてほしいと思ってるんですね。なぜかというと、駐在だろうが何だろうが、言ったのは親の責任なので、
そうですね。
知らなかったはなしだよって思ってるんですね。だから別にアメリカに行ったからアメリカの文化を知ってほしいし、アメリカの現地校に行かせたいっていうのも全然素敵なことだし、いや、日本に帰ってから困るから、全日制の日本人学校に入れるんだっていうのも全然ありだと思うんですね。でもっと言えば、アメリカのスクール行ってて、で、私の家がそうだったんですけど、アメリカの自分の家では絶対日本語は必須。英語は絶対喋るなっていう教育が欲しいんだったりとか、いろんな可能性があるんですけど、必ずどの子も、何年だろうが帰ってきてからは、必ず普通の子とは同じにならないってことを知ってほしいと思ってます。行って帰ってきたら、同じように日本人の普通に外に出たこともない子たちと同じようになると思ってること自体がそもそもおかしい。でそれは頭では分かっていても、コーンって親が日本人なので、18までとか20まで日本でずっと暮らした人たちがそういう生活をして帰ってくるので、当然できると思ってしまうわけですね。そこに盲点があって、当然はできない。間違いなくできない。例えば私で言えば、3年5歳から8歳の日本文化は欠落しているし、日本のことはわからないんです。ランドセルも知らないし、集団生活も知らない。わからないことだらけで8歳から苦労をするわけです。でもいいんです。それが親が認識していれば。だけどそこは当然のように、ランドセルを背負ってて行った子のように扱うわけです。日本社会は。だけども、親もそう扱われちゃったら、子供も行きましょう。なくなっちゃうんです。知らないから、どこだかとんでもないところでつまずくんじゃないかってことを、いつも感じててほしい。つまずくことはいけないことではないので、ただ、外国から帰ってきた人たちのケアなんて日本には今ないので、言い切ってしまいまして、本当にそれをやってる人たちもいっぱいいらっしゃると思うんですけど、アメリカのようには進んでいないっていうのは間違いないと思うので、どこの学校を選べればいいっていうことではなく、親が違った人生をこの子、私とは違うっていう認識を、すごく持ってほしいっていうのが、支援の活動の根本なんですね。全く違う人間なんです、親子でも。だって人生。生い立ちが違うので、でもどっかで親は、失礼ながら結構英語コンプレックスを持ってて、あなたたちには英語の環境を与えたでしょって思う人たちが多いので、そうじゃないよ。日本の文化を逆にマイナスにはなってるんだよ。っていうことを理解してほしいっていうふうに思ってる。それがいいとか悪いとか言ってないです。
そういうことではなくて。
同じ 人間として同じ時間を費やしてるんだから、プラスの部分 も得たものもあるけど、得たものがあったら必ずマイナスをしてる部分があるので、両方ダブルで持ってると思うのは大間違い。だからダブルの負荷をかけちゃう、逆に。
そうじゃ。
負荷をかけないでっていうことを言ってるんですね。
はいはい、
つまり、疲れちゃうので、帰国子女は。本当に全部を平均以上やれって言われても疲れてしまうので、
そうですよ、
できるとこはできないことがいっぱいあるんだっていうのを、あげてほしいなっていうふうにいつも思っています。
いや、これだけ、初田さん、熱く語ってくださっている、もうすごくね、聞いている皆さん、で、親になってらっしゃる方も多いと思うんですけど、そういう人たち、これからもしかしたらそういうね、駐在に行ったりとかいう立場になる人たちもいるっていうことを想定して、すごくね、熱っぽく語ってくださってるのは、それだけ自分にとって大事なことだからですよね。
まあ、私が苦労してきたのが一番あるのが私の活動原因で、みんなも苦労してて、何かそのプラスにしたいって仕事につなげてる方もいらっしゃると思うんですけど、あまりにも帰国子女のケアがないと思っていまして、帰国子女って聞いたら大体みんないいねって言うじゃないですか。
そうですね。
うん、それってどうしてっていう、まず根底から違うじゃんって思ってます。
ああ。
いや、いいかもしれないけど、良くない子もいるわけでしょ、世の中には。
そうでしょうね。
なぜいつもいいって言うんだろうということに、私はいつも疑問に、8歳から思っていまして。
年季が入ってますね。
そうそう。
ちょっとこれ、お話、次回に持ち越したいと思います。
本当にすいません。
いや、すごい、これは、何？レレベントな話、なんと、日本語にならない。すごく重要なお話。何でも大切、何でも大切って、いろんな言葉が大切になりますよね。英語だといろいろあることが、
言
葉だと思うので、この時代にもすごく即しているし、ちょっとまた詳しく次回聞いていきたいと思います。それでは今回はこの辺で、
バイ。
今回のよもやま話いかがでしたでしょうか。ぜひぜひ E メールにてメッセージをお送りください。メッセージはツイッターでも受け付けています。ツイッターではよもやまをひらがな4文字にしてハッシュタグどんどん発英語よもやま話と入れていただくと検索できます。メールでお送りいただく場合はリエロンドンのウェブサイトにあるお問い合わせページからお送りいただくのがシンプルです。直接メールアドレス info@lie.london と宛名に入力してお送りいただいても結構です。リエロンドンのウェブサイトの URL は www.rie.london です。それから iTunes 上にあるレビューもしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。